藤沢歴史探訪、今月は村岡を作った先人たちと村岡地区80年の今昔をテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、先週に引き続きまして元村岡地区郷土づくり推進会議委員でいらっしゃいます小塚さんです。今日も小塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週もですね、この村岡地区の移り変わりをご紹介していただいたんですけれども、村岡地区、今と昔の違い、その特徴、小塚さんが感じているところをご紹介していただけますか。
村岡、最初に私が感じて変わったなというのは、新しい学制になって中学が新たに設けられましたよね。その中学がここじゃなくて片瀬地区にできたんですよね。結局村岡と片瀬地区が共学する形で、学区初めてそういうことで、よそのとこ行って勉強する。大昔はね、明治の頃は小学校に、ここは高等科がなくて、高等科に行く人はみんな藤沢に出てったんですね。だから合併の時のなんか条件でももう一つ出たみたいですけども、村岡の OB はというか高齢者は藤沢でみんな友達がいっぱいいるよという形で、人間関係も村岡でいいんじゃないかっていうんで、一つの合併のあれにもなったという話を聞いてますけどね。ということで、他校とのいわゆる共学校、これからいくつか出てくるんですけども、中学もそれから小学校、割と地区と以外との共学校が増えたのが、今までとだいぶ違ったこと、まずは走りだろうなと思ってますけどね。
私たち その今通っている小学校中学校と比べると、まあ、地域も別にあったり、なんかそういったのがちょっと考えられないので、やっぱりこういったのも面白いなって、歴史だなって感じますね。
いわゆる江ノ島のぐらいの人間まで一緒になったんですね、こっちの唐沢ぐらい藤沢を横断するような感じの、いわゆる共学校で、それが一番最初に、ああこんなになったんだという思いもありましたね。
これ通うの大変、
大変だったでしょ。うちの方で一番奥の人間は、唐沢の方の人間は1時間ぐらいかかっていったと。で、片瀬の方の人間は遠いんだけども、定期を持って入ってくるんですって、江ノ電で通っていくんですね。
本当になんか今とね、やっぱり違うなっていうところをですね、教えていただいてるんですけれども、この村岡地区はやっぱり長い歴史があって、先週も少しその歴史についてもお話ししていただいたんですが、今でもその歴史に触れられる名所とか、席などもいろいろあると思うんですけれども、小塚さん、ご紹介していただいていいですか。
史跡はね、後でまた話が出るのかもしれないですけど、区画整理ということが始まりましてね、村岡の地形っていうのは大きく変わったんですよね。で、丘陵地帯が削られて田んぼが埋められて平らになったという形だったんです。だから昔のあった史跡っていうのは紛れてね、なくなっちゃったじゃないかというふうに思われるかもしれないですけども、村岡のね、神社仏閣をはじめとしてね、史跡はね、割と丘陵地帯、多分先人がね、この辺はやっぱり水が出るというやっぱり頭があったんでしょうね。そういうことで神社はもう全部山の上か山の中核か、ですから区画整理して村岡の地形が変わりましたけども、そういう神社仏閣の史跡は全部残ってる。
すごいですね。今のお話を聞かないと、もう私たち当たり前にそこにあるものって思いますけれども昔のそういった地形をこうやって改めて教えていただくと意味があるということも分かってきますね。
それとね、あとはね、遊ぶとこばっかりですけども、新林公園っていうのがね、村岡で一番大きな公園で、やっぱりよそにも誇れる公園じゃないかと思いますけどね。
いい公園ですね。
昔をたどるとね、あそこでいわゆる東京らしっていうのが仕事を始めた場所だったんですよ。で、戦争が始まって軍事工場だったから、どんどんどんどん大きくなって、今の藤沢片瀬線ぐらいのところまでこう伸びていったんですけどね。戦後になりまして工場が縮小されてましてね、で、あそこの跡地に新林公園ができたんですよね。
小塚さん、本当にその新林公園いいとこだなって、遊びに行く方たちたくさんいますし、憩いの場所になってますけど、昔何があったとかって私たちやっぱり分からないので、こういったね、お話すごく貴重なので、これからも皆さんにそういう話を広めていっていただきたいなと思います。はい、ます。ここで生まれ育った小塚さんから見て、村岡地区の良さ、どういったところをこう感じていらっしゃいますか。
まあ皆さん純情素朴な人ですよ、遊んでる人は。ただね、この区画整理が始まって住宅が多くなり、人口もね増え、そういうふうになってきましたけども、 人的な関係っていうのはだいぶ薄くなってきましたね。そういうことで、まあね、挨拶をしようよということで、子どもたちには今ね、学校の挨拶運動ということでいろいろ呼びかけてるんですけども、大人もね、人に会ったら挨拶をしようよとぐらいな形でね、日々過ごしていきたいなというそういう感じがしますね。
まあ、人が増えてくると外からもね、この村岡に移り住んでくる方たちがいらっしゃいますけれども、昔のその村岡のいいところもぜひね、感じ取っていただいて、一緒にこう大切にしていっていただきたいなって思いますね。
だからそういうことでね、あの村岡の史跡がいっぱい残ってますから、そういうことを巡りながらね、村岡のいいところをね、感じてもらって、村岡に愛着を持っていただけると、思いますけどね。
もういいところにたくさんありますからね。ぜひ今日もですね、ご紹介していただいた場所を巡っていただきたいと思います。さあ、2日間にわたってお話を伺ってきたんですけれども、このラジオを聴きの皆さん、そしてですね、市民の皆さんに向けて小塚さんからですね、メッセージ送っていただいていいですか。
先ほどの話と、ね、重なりますけれども、村岡はね、旧史跡がいっぱい残ってます。それもね、まだ丘陵地帯も少し残ってますから、その運動を兼ねながらね、村岡の史跡をね、お巡りっていうのでね、ぜひ来ていただくと一ついいかなと思いますけどね。
そうですね、ありがとうございます。小塚さんみたいな方が本当にこの地元を愛して大切にしているということを、2週にわたって皆さんに感じていただけたのかなと思いますし、その気持ちをぜひ皆さんも受け継いでっていただきたいと思います。お話を伺いましたのは、元村岡地区郷土づくり推進会議の委員として本当にこの地元を支えてくださっております小塚さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。